西宮 number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さて西宮再発見、第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けしています。今月は関西学院大学建築学部ボーリズ研究センターから2人の先生をお迎えしました。建築学部教授の山根修先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして准教授の石暮正和先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
というお二人の先生方でございます。ボーリズ研究センター、なんかオープンしてもう10年くらいですかね。
はい、ボーリズ研究センターはですね、はい、2022年ですから、まだ、はい、できて3年ほどなんですけれども、はい、建築学部ができたのが2021年の4月でして、はい、それから少し、準備期間を置きまして、2022年の1月29日に開設をいたしました。
これなんかその日は何か言われがあるという日なんですよね。
1月29日というのは、はい、ボーリズがですね、1905年に、来日をした日なんですね。横浜港に、はい、来日をして、日本にたどり着いたその日が、1月29日ということで、その日を取って開設の日にしたという、そういう次第なんですね。
そもそも関学はもうね、西宮市民にとってもおなじみの場所ですけれども、そこに、ボーリズさんのね素晴らしい建築があって、はい、そしてなんと建築学部、そしてボーリズ研究センターが今やあるというのは、なかなか浸透してない部分もあったりするので、
そうかもしれない。
しかもなんでこれボーリズの建築の本場所というか、なんか、上ヶ原じゃなくて、三田のキャンパスにあるのかと。
あ、なるほど、なるほ
ど。いうのもちょっと謎だったりするんですけれども。
そもそも、建築学部ができるきっかけになったのが、その前に総合政策学部というのが三田のキャンパスにありまして、はい、その中に建築士を養成するコースとして、建築士プログラムというのがあったんですね。で、そこが、学部として独立をして、21年度に、建築学部ができたという経緯がありまして、そういう経緯から建築学部が神戸三田キャンパスの方にあるという中で、ボーリズ研究センターは建築学部のセンターとして発足しましたので、センターも、三田の方にあるということでになってます。はい、
ボーリズ建築は上ヶ原キャンパスに。
そうなんですけどもね。そうなんです。
ちなみに、はい、確かに神戸三田キャンパスはボーリズ自身が設計したものではないんですけど、実はその西宮の上ヶ原キャンパスのこう建物の形式を参照しながら、同じスパニッシュミッションスタイルっていう形で、とても美しいキャンパスを作っておりますので、そちらも大変魅力的なところであります。
本当にボーリズさん今年没後60年ということで、いろいろなところでね、はい、いろんな展覧会だったりとかね、はい、そういう回顧展みたいなのが開かれてるんですが、はい、今博物館でも観学のやってらっしゃるということで。
そうなんです、はい、9月28日からですね、大学博物館開館10周年記念天を見上げて関西学院のボーリズ建築ということで、関西学院内に建てられたボーリズが設計した建物について、大々的に現図も、それから壊されてしまった建物のドアノブとかですね、かつての、交渉の、レリーフだったり、そういったものも展示しながら、今見ていただけるようになっております。
また後半にね、そのあたりのところは詳しくお話をいただきたいんですが、はい、そもそも
ボーリズさんってどんな人なのっていうところからちょっと最初お話を伺いたいんですが、うんうん、はい、
先ほどですねお話ししましたけど1905年に来日をされて、うん、そして近江八幡市ですね、滋賀県の、
はい、
の、八幡当時の滋賀県商業学校、今の八幡商業高校という、学校の英語教師として、はい、赴任をされます。でそれはですね、まあ、一つにはアメリカでキリスト教を布教しようという海外青年布教団の、はい、活動の一環としてですね彼は来日をしてくるんですね、
はい、
それで英語の教師として職を得て近江八幡で、まあ、布教活動を始めると、
うん、
そしてそういうバイブル教室とかですねそういったことを、やりながらすごくまず八幡で人気の先生になるんです。
お、はい、建築家としていらしたわけじゃなくて
最初はです ね、はい、
英語の先生だったわけですね、はい、で、まあ、キリスト教もいろいろ教えてらして人気、
はい
はい
は
いはい、
で人気がありすぎてですね2年後に、はい、ちょっとですね周辺のいろんな反対運動なんかにあって
あ
教師を辞めざるを得なくなってしまうということになります。
はい、
それで一旦はそのボーリズもアメリカに帰ろうかどうしようかということを考えたそうなんですが、やはり日本に残って布教活動を続けていこうと決意をされて、うん、
はい、
そしてその中で、まあ、経済的なその基盤をですね作るために、自分で若い時に学んでいた建築の知識を生かして、
はい、
建築の仕事をするということをやり始めた。それがまあボーリズの、ね、建築家としての始まりだったようです。
そうなんですか、はい、今ボーリズといえばもう本当にイコール建築家みたいなイメージで我々を受け取っておりますけれども、はい、そうじゃないという。
そうですね、運命ですよね
本当に運命ですよね、はい、そしてね、後に結婚なさった奥様は日本人の方でいらっしゃいまして、はいはい、この方との出会いもまた運命だったりとかっていうようなこともありますよね。
そうですね、一柳真紀子さんとね、はい、結婚で、
はい、
建築の設計をねやる中で、真紀子さんのお兄さんのね広岡慶三さんに、
はい、
と打ち合わせをしている中で、真紀子さんもアメリカへ、ね、留学をされていて、で帰ってきて、で英語がまあ話がねたくさん堪能なのでボーリズとも話をするようになって、うん、お互い惹かれ合うようになったという、まあ、これもまさに運命の出会いみたいなことだったみたいです ね、
はい、いろんな運命が重なって、はい、まあ、今に至るということなんですが、山根先生もなんか運命を感じるようななんかボーリズさんとの出会いみたいな前任の、
あ、そうですね、
学校が、はい、
私の前任校がですね、滋賀県の彦根市にあります滋賀県立大学というところで、
はい、
まあ、滋賀県にいた時にですねさまざまボーリズの建築にも触れたりいろいろとこうね、はい、学生と一緒に見て回ったりというようなことをまあやっておりました。でそういう中でご縁を得てですね今関西学院大学にいるわけですけども、
はい、
まあ、関西学院でやはりボーリズの建築にがありますしね、
はい、
そして、まあ、ボーリズ研究センターを、まあ、立ち上げるメンバーの一人にもなったということで、
ね、
何かやはりこう運命といいますか
ご縁の
ご縁をね、はい、感じております、ね、はい、
一方石暮先生はご縁のつながりで関学にいらしたということになるんですか。
そうですね、実は僕関西学院大学に来る前は東京理科大学で働いておりまして、
はい、
その時、まあ、東京でいろいろ研究活動をしてたんですけど、
ええ、
戦後に東京でできた ICU 国際キリスト教大学、その、キャンパス内の教員住宅についていろんな人と調査をしたりしてて、実はそれICU のキャンパスもそうなんですけどボーリズの戦後の代表作で、
はい、
もともとボーリズの研究もしてたっていうこともありますし、確かに山根先生ほどじゃないかもしれませんが、うん、運命を感じている部分はあります。
いやでもそういうお二方が、まあね、生まれとか育ちとかが関西とはあんまりご縁のないお二人の先生が、こうやってね、関学に来てくださって、うん、まあ、ボーリズをね、いろいろとまた広めてくださってるっていうのも、なんかこう、本当に人と人との縁みたいなのって、はい、出会いとかね、不思議なものがありますよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、ここへ来てまたね、関西学院のその大学の建築学部に、はい、まあ、本当に全国から学生たちが詰まってきて、はい、もうかなりね、定着してますし、今年もってか、もう入試が始まってるんですか。
そうですね、はい、もう10月ぐらいからいろいろ推薦の入試だとかそういったものが始まっています。
ね、目指している方も多いと思いますが、まあ、あの女性の建築家なんていうのもね、うん、もう今や活躍の場がすごい広がってますから、学生さんの中でも女子学生さんも随分たくさんいらっしゃるという、うん、
そうですね、うん、あの割合で言うと男子学生が6割女子学生が4割ほど、はい、になってますので、うん、まあ、理系の学部としてはやはり女子の、ね、割合が多い方じゃないかと思いますね。
そうですね、まあ、ね、向こう側の建築学部っていうのも女性、ね、はい、女子の大学で初めてっていうことで、まあ、はい、とても話題になりましたし、甲子園ホテルが、ね、キャンパスということでも非常に話題になりましたから、うんうん、でもなんかあの本当にそういう建築を学んでらっしゃる方がそういうまあ素晴らしいキャンパス、まあ、あの感覚もね、もう法律の建築をいっぱいこう目の当たりにしながらっていうのは、はい、やっぱりすごいなんか感性に訴えるみたいな点では、うん、プラスの部分ってすごいありますよね。
それはあると思います。あの、うん、まさに向こう城もそうですし、あのこの辺りにはね、あのボーリズの作品もたくさんありますし、はい、やっぱり建築を学ぶっていうのは机の上だけでやってちゃダメで、うん、街に出て実際の建物を見てそれを感じながら考えるっていうのは結構重要だと思うんで、それはやっぱりそういうものが身近にあるっていうのはとてもいいことですよね。
そうですよね、うん、あのボーリズの建築ってなんか特徴というものはあるんですかね。
そうですね、あの現代的な意味での建築家というような何かこうデザインのですね主張があって、自分はこういったデザインをやるんだというような、まあ、ある種のイズムみたいなものは実はボーリズにはないと私思ってまして、むしろいろいろなこう接種といいますかですね、クライアントの方から、聞いた要望をですねうまく、建築に生かすような形で、はい、そして、まあ、その適材適所といいますかいろんなこう様式の知識をですね、背景にしながら、接種の要望にふさわしい建築をですね作っていくという
かなり柔軟な感性をお持ちの建築家でらしたんですね。
はい、ね、はい、だと思います。
普通なんかこうだとかね、なんか使いにくい、それはもうしょうがない、これは様式がとかね、こう感性の度合いがみたいにおっしゃる先生もあの今もね、まあ、いろいろいらっしゃるみたいですけど、そうではなく、うん、その例えば使い勝手もよかったり、はい、その土地に馴染むようなことっていうのも結構考えてらしたということですか。
あとやはり、まあ、ボーリズが、ね、活躍した時代というのはまだ戦前期が、ね、はい、あの中心なので、やはりそういう住まいとか建物のまあ中で過ごすあの人間がまあ健康でいられるようにとかですね、やっぱそういったことを非常によく考えていたり、まあ、使い勝手がいいようにとかですね、そういうことを非常に意識して設計をしていたようですね。
なるほど、まあ、あの宣教師でらしたわけですし、はい、その愛についてもね、いろいろと、まあ、学んでらしたわけで、その神の愛だけじゃなくてその人間への愛、人間同士の愛とかそういうものもこう本当にその住むところにこういっぱいこう取り入れてらっしゃるという、うん、はい、なんか本当に今我々がこうまた改めてボーリズ建築に接した時に素晴らしいなと思うのはそういうところなのかもしれませんよね。
ですからまあやっぱりそのボーリズ建築がよく言われるのは長い間やっぱり愛されてる建築というような表現よくね使われるんですけど、本当にこう使ってる方々が長くこうねその建築を使い続けていきたいというふうに思える、そういう建築をね多分たくさん作ったんじゃないかと思います。
なるほどね、まあ、関西学院はボーリズ建築ですし、そのお隣 の、 あの我が母校なんですが神戸女学院も、はいはい、ボーリズ で、
そうです、ね、
もうなんかあの美しいところが当たり前みたいに思ってたんで、他の学校行ったらなんて殺風景なのって思って、まあだからすごいそういう意味では恵まれた環境の中でね育ったっていうのは感謝かなと思うんですけれども、はい、あのまだこの近辺にもたくさんありますですよね、ボーリズの建築っていうのは。
そうですね、はい、あのボーリズの建築でいうと、あの大正の末から昭和初期にかけてですね、かつての宿川高路園といいますか、はい、あの今の阪急高路園のちょっと阪急宿川駅の、はい、北西部のあたりに開発された、うん、かつて遊園地があったところの跡地を住宅地にね開発したところが、にボーリズがですね、10棟近い あの建築を建てて、今現存はね確かほぼもうないと思いますが、はい、あの住宅をかつて建ててたんですね、
はい
はい、で宣教師館、アメリカンボード あのミッション あの宣教師の方々の住宅ですとか、
はい、
それからナショナルシティ銀行といいまして、今のシティバンクですよね、
はい、
あの大阪支店のですね、うん、まあ、支店長ですとか副支店長の住宅とかですね、はい、そういったものが、建てられていたということですね。
は
い、
まあ、あの西宮にはね、はい、そういうなんかも残ってないものもあるけれども、まあ、かなり残ってる方ですよね、
はい、大学でいうとね、その関学と、はい、あの神戸女学院、それから今はまあ関学の一つの学部になりましたけど、かつての清和大学の、ね、はい、そこにもあのボーリズの建築が残っています。
はい、そうですよね。それからの神戸や大阪まで範囲を広げますと、
はい、
ここにもまだまだ見るべき法律建築ってたくさんあるんですよ ね、 すね、
はいはい、あの大阪でいうと御堂筋にありますね、
はい、
あの大丸心斎橋店なんかが非常に有名な法律建築として知られてますし、まあ、近年建て替えられましたけども、
はい、
あのボーリズ あのデザインした建物 あの外観をですね、そのまま残す形で、
ね、
再建されてますね。
あれもどうなるのかとね、うん、もう本当にやきもきなさった方もいらっしゃると思うんですが、はい、そういうものをやっぱりもちゃんと残していこうという、うん、そういう思いが、ね、はい、実ったっていうのは嬉しいことですよ ね、
そ、 うですね、
はい、その他の神戸の旧居留地にもあるんですかね。
はい、これもねかつての銀行の建物ですけど、
はい、
今大丸の、店舗の一部になってますかね、
うん、
旧居留地38番館という建物なんですけども、はい、ちょっと外観が少しこう黄土色っぽい建物で、うん、クラシックな建物なんですけどもね、
はい、
今なんかブランドの、
お店が
、はい、入ってるかなと思いますけど、
でもマッチしますよね、そういうブランドイメージと、
そうですね、
ね、ちょっと古びた、はい、でもすごいなんか由緒正しいその建物っていうのは ね、はい、
う
ね、
はい、
あの関東ではどうなんですか、かなりありますかね。
関東でもあのボーリズの事務所が、はい、東京の事務所がありまして、その中で、まあ、今ちょっとお休みに入ってしまいましたけど、山の上ホテル、お茶の水にあります、
はいはい、
あれなんかは代表的な作品ですね。
あれはそのまま例えば残しながら改築ということになるんですか。
現状そのあたり模索されてるんだと思いますが、本当にいろんな方が
残してほしいですよ ね、 ね、いろんな方が本当に愛したホテルですからね。
大学でもですね、白金台に明治学院大学というところがあるんですけども、そこの、ね、チャペルがですね、まあ、これもボーリズ建築で、
はい、
ゴシック風のですね、非常に素晴らしいチャペルが残ってます。
はー、建築ってどれぐらいまで残すことができるんですかね。オリジナルのものを
難しいところですね。ただ特にあれですね、コンクリート像なのか木造なのかでもまた少し違うと思うんですけど、木造だと結構入れ替えると、だって法隆寺が残ってますしね。
そうですよね、はい、手を入れて、ね、ちゃんとメンテナンスをすれば、はい、ということですか、はい、ということは今後もこの法隆寺は建築としてまだまだ残っていくというか、ね、今もやっぱりこうちょっとずつ修復をしたりとかしながら、はい、
うん、
ですけれどもね、
はい、先ほど山根先生から話ありましたけど、はい、ボーリズの建物の特徴って、うん、やっぱりオーナーさんあるいは使用者の方がすごく愛してるってところがあって、
はい、
他の建築家では考えられないオーナーさんたちのグループっていうかですね、ネットワークがあるんですよ、うん、そのネットワークの中で1年に1回大会を開いて、講演会をして、はい、懇親会をして、今自分たちはこういうふうに建物を維持しながら活動してるんだということを共有する会があるんですね、うん、これ他の建築家では考えられない素晴らしいネットワークで、我々、はい、あのボーリズ研究センターとしてもその一員として関わってるんですけど、
は
い
は
い、
は
あ、ボーリズ建築文化全国ネットワークというそういう組織がありまして
はい、はい、
北はですね北海道の、うん、北見市っていう
にもあるんですか、
あのピアソン記念館というんですけども、そういうボーリズが設計した建物が残っているんですね、
はあ、南は
南の方はね、西の方行きますと、西南学院とかですかね、あの学校建築なんかで、はい、残っていると思います、はい、
いやでも日本全国にあるということですよね。
そうですね、ボーリズが手掛けた、まあ、設計をした建物は全部で1800、
戦後も入れると1800
ほどあるというふうに、
そんなにあるんですか。聞いてます。
来日されて活動建築を始めるのが1910年代なので、まあ戦前の時点で戦争が激しくなるまで30年間、それから戦後に亡くなるまでの15年間ぐらい、合計45年ぐらいの間に1800ぐらいの設計をしたと。これもちょっと考えられない。
ちょっとね、超人的ですね、
うん、そうですよね、そんな今みたいにコンピューターがある時代でもなく、はい、ピッピッピッって入れて作ってもらうってわけにはいかないわけで、そのボーリズのスピリットをじゃあいろんな方がこう例えば受け継いで、
そうですね、
そのいろんなところでまあものを作りになっていったということになるわけですかね、はい。
まあ、建築、あのボーリズ建築事務所の、ね、スタッフの皆さんも相当優秀だったんでしょうし、今おっしゃったようにボーリズのやっぱりスピリットというかですね、そういう精神をやはりこう受けて、あの一生懸命仕事に取り組まれたんだろうと思います、
はい、いやだからそういう思いがあるからこそ、その今オーナーの方がもっともっと残していかなきゃいけないという、そういうやっぱり、ね、思いを持たれるっていうのは、でももし生きてらしたらボーリズさんは建築家冥利につきますっておっしゃっていただけるんじゃないかと思うぐらい、本当に愛された方なんですね。
そうですね。
でもその建物っていうのはやっぱり それ単体だけではなく、そこに住む人あるいはそこを使う人の思いとこう一緒になってで、その魅力を、ね、発信していくものだと思うんですけれども、はいはい、どうなんでしょうか、ボーリズさん その建物っていうのは住む人をやっぱある意味選んでらしたところはあるんですか、それとももう本当に広くもう、まあ、でもいろんなところに建ててらっしゃるわけだから分け隔てなく本当に愛を持って皆さんのためにお建てになったっていうところなんですかね、
はい、まあ、生活のある意味なんて言うんでしょうね、まあ、アメリカから来て日本に来てですね、うん、やはり少しこう近代的な生活といいますかですね、うん、効率的な生活とかそういうものも意識はあったんだと思いますね、
はい、
でその中で、まあ、使う人の、使い勝手とかそういうことを非常によく考えて、
うん、
ですから様式の話をね、先ほどもいろんな様式を使ったというような話ありましたけど、戦後になると結構、ね、和風の日本的な建築もなんかたくさん作ってるんですよね、
うん、そうなんです。ボリスさんって洋風建築っていうイメージが非常に強いと思うんですけど、はい、1930年代の中盤から戦後にかけてはかなり普通の町屋とかですね、あるいは戦後だと都市計画で道路を広げますっていう時に建物壊さなきゃいけないじゃないですか、はあ、でも壊すのもったいない、なので前を切ってもう一回立面を作り直すとかですね、そういう町場の普通な建物をどうやって使っていくかみたいなこともかなり取り組まれてたみたいです。
はあ、じゃあその日本の事情にも合わせながらというような、うん、
そうですね、うん、
いやいや、でも気候だってアメリカと日本じゃ全然違いますし、
そうですよね、
まあ、使える材料だったりとかその、うん、まあね、法律なんかも違うんでしょうけれども、うん、そこをうまく折り合いをつけながら、うん、こう日本に溶け込むものもじゃあ晩年はお作りになってたってことですか。
そうだと思います。むしろ日本独自の建築技術みたいなものをご本人かなり学ばれながら、
うん、はい、
まあ、なんていうんですか、洋風の上げ下げ窓みたいなものを前半はかなり使ってたのが、だんだん引き違い窓って日本特有なんですけど、かなり洋館の中にも引き違い窓を使い出したりですね、それは多分日本の雨が多い気候風土の中でどう考えるかみたいなことはあったんだと思います。
はあ、いやもうじゃあそういろいろお付きになっていく中でも日本に骨をうずめようみたいなこともやっぱりお考えになって、うん、そのものすごく日本に馴染むものの方にこうシフトしてらしたみたいなことはあるんでしょうか。
そうでしょうね、おそらくやっぱりそうだと思います。ボーリズの建築の一つの、まあ、代表的なスタイルとしてこうスパニッシュミッションスタイルというものがあって、
はい、女学院
もそうだし、はい、でその様式は学校建築だけじゃなくて住宅建築なんかでもよく使われて、
はい、
そういう建築建ってるんですけども、うん、結構木造のね あの木造でそのスパニッシュミッションスタイルで建ててるんですけども、
木造でああいうのができるんですか？
本場 の, あのアメリカだとコンクリートとか、まあ、石造とかですね、そういったもので建てているんですが、まあ、それを木造で建ててるっていうね、うん、あのこれあのボーリズ建築 の, あの研究の第一人者である山形正明先生なんかもおっしゃってるんですけど、まあ、ボーリズはあの木造のスパニッシュミッションスタイルを作ったんだというようなことですね。ですからやはり日本の木造建築っていうものの、技術っていうのをベースにして日本で彼の建築のスタイルをこう作っていったということだと思うんですね。
じゃあ来日なさることがなかったらそんなスタイルは多分編み出されなかったでしょうし、
ね、そうだと思います、ね、
でもすごくこううまくこう融和というんでしょうかね、統合というんですか、 なんかそのいいところをこう取ってお作りになっていったっていうのは素晴らしい建築家でらしたということですよね、はい、さあじゃあ後半は今あの関学の博物館で開催中の、このね建築展ですかね、もうなんかねこの図録がすごいんです、後でご紹介しますけど、うん、うわーっていうようなものも今お買い求めもいただけますし、
はい、
じっくり見ていただけるというところを、ご案内させていただきたいと思います。では後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はボーリズの没後60年ということで、ボーリズ建築と西宮というタイトルで、関西学院大学建築学部教授の山根修先生、そして准教授の石暮正和先生、お二人をお迎えしてお届けしております。いや本当にあのボーリズが素晴らしい人だったっていうのはね、前半でいろいろ語っていただいたんですが、天を見上げてという関西学院のボーリズ建築という、この大学の博物館の開館10周年の、
はい、
記念のこれは展覧会展示会なんだって言えばいいです
ね。そうですね、展覧会ですね、
展覧会ですかね、はい、今行われています。
来ていただいた方はご存知かもしれないんですけど、関西学院大学の西宮上ヶ原キャンパスの、まあ、広場の奥にですね、
はい、
時計台って呼ばれている、まあ、あの関西学院大学のキャンパスを象徴する建物が建ってるんです、
そうですね、
でその2階にですね、実はあの10年前に大学博物館ができまして、
はい、
それできた時があの大学というか関西学院ができて125周年のタイミングでできたんですけど、
はい、
実はこの9月の28日135周年になりまして、うん、それをまあ記念する展覧会として、
はい、
12月の中旬まで、はい、あのボーリズに関する展示をしております。
12月14日の土曜日までということで、これ入館は無料なんですか？
無料です。
でもものすごくあの充実した展覧会のようで、先ほどちらっと触れましたが、この図録が素晴らしいものなんですが、
図録大変素晴らしいです。
石暮先生も大絶賛。
あのこれ、はい、僕自身があの編纂したわけではないのでもう大絶賛しておきたいんですが、
でもあの、ね、中にいろいろと取り上げられていて、
はいはい、お手伝いはしていますが、はい、あの実はこれあの関西学院今の上ヶ原に移ってくる前にですね、うん、あの王子公園が今ある原田の方に、はい、あのキャンパスがありまして、そのキャンパス自体当初からではないんですが、あの途中からボーリズが設計にかなり関わっておりまして、さらにはあの1927年頃から、うん、まあ、大学をこう設置することを目指してですね、関西学院は上ヶ原へ移動するということを計画しますので、上ヶ原キャンパスその全体の計画っていうのもあのボーリズが全面的にやったということを、図面資料を膨大にですね、はい、あの展示するとともに図録には全部収まっておりますが、展覧会会場はそれほどめちゃめちゃ広いわけではないので、実はその中で3回図面を入れ替えてですね、展示するということになっております。
素晴らしいあの力の入った、はい、というか展示会のわけ、あの展覧会のわけですけれども、やっぱりもう見ていただきたい資料とかもいっぱいあるということですよね。
はい、そうです。
はあ、
図面資料ももちろんなんですが、はい、あの実は今回の展示に合わせてですね、時計台を入ると実は床に美しいモザイクタイルが広がってるんですが、
はい、
1階は意外とこう
抑えられた天井の、なんというか、はい、ヒューマンスケールな非常に温かみのあるあの、はい、ホールになってます。そこから大理石の階段を登って展示室に行くんですが、その階段にですね、実は竣工当時には、まあ、金属製のアイアンワークという、まあ、装飾が入っていました、
はい、
でこれが1942年頃にですね、金属教室で、まあ、戦争時代の金属教室で、まあ、キャンパス中のそういった、まあ、装飾類を全て集めて教室するというタイミングでなくなっておりまして、はい、この戦後からずっと70年以上あの穴が開いた状態だったところにですね、うん、まあ、あの装飾を木製でですが復元をして展示する、
はい、当時のままのその姿が復元されている、
はい、うん、穴は23個開いてたんですが、そのうち、まあ、半分近くの13個の装飾を復元しまして、はい、今階段登るときには穴がそっけなく開いていた手すりがですね、はい、装飾が入った、
はあ、まあ、当時の姿が蘇ってと、
そうです、
はあ、ただこれだけでは終わらず、まだこの次を目指してらっしゃるそうですね。
そうなんです、はい、今回は、まあ、あの展示品として木製で復元したんですが、はい、これはぜひアイアンワークですので、
はい、
金属製のものとして復元を実際にしたいという
本来の姿ですか、
はい、プロジェクトを博物館が計画しておりまして、はい、実はこの展示は135周年を記念して始まったわけですが、うん、まあ、関西学院ができてから140周年にあたる、2029年5年後を目指してですね、はい、寄付を募って実際に金属で作りましょうということを今博物館盛り上げておりますので、うん、ぜひ見ていただいてですね、
はい、
何か特に卒業生の皆さん何か感じる部分あるのではないかと思います、
う
ん、
そしたらぜひ寄付をと、
ぜひ
でもね、その再現今はあのね、木製のものですけれども、そのあたりも今の学生さんがすごく熱心に関わってこられたそうですね。
そうなんです、今建築学部設置されて4年目なんですけど、はい、1期生です。1期生が今4年生でまだ卒業生いないんですけど、その1期生が私の研究室所属している2人がですね、まさにその復元模型の制作に関わってくれて、はい、一生懸命こう寸法を測って穴の大きさを一個一個違うので測りながら図面を描いて、木製で作るということを一生懸命楽しく、うん、学んでおります。
素晴らしいことですね。でなんか彼らですか、そのもう一個この図録を買ったらついてくるおまけみたいなのが、おまけとは言えないようなクオリティのものを作ってると。
そうなんです、はい、先ほどご紹介いただいた大変素晴らしい図録、これに付録でですね、はい、200分の1のその時計台のペーパークラフトがついてきます、
はい、
厚紙でできた3枚ぐらい A3 3枚ぐらいのものなんですけど、うん、当時ボリス事務所が書いた図面、建物って多くそうなんですけど、設計図通りに建物を建てるわけではないっていうことが結構あります。つまり、うん、部分的にはですね、作りながら考えてこっちの方がいいんじゃないかっていう形で出来上がったものっていうのが、うん、建物なので、実は図面とずれてるところがあるんですね、
はい、
それを写真を見ながらですね、図面を改めて書き直して復元をした当初これが立った時計台ですっていうのを彼ら復元しまして、200分の1でとても美しい模型ができますので、
はい、
これもまた図録と一緒に作ってもらえたらなと思います。
これはそのいわゆるそれを切って自分たち、まあ、私たちが組み立てたら時計台になるんですか。
そうなんです、のりしろなんかもきちんと設計されておりますので、折ってボンドをつけてですね、
はい、
立ち上げていただくと、うん、美しい時計台が、
うわー、もう涙やねっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
う
ん、
そうですよね。
そうやってこう歴史というかね、全てのこうものがこう受け継がれていって、うん、今その学生さんがそれを作ろうということなんかは、まさに本当に素晴らしい、
うん、
こうなんかね、伝統の守り方というかなんかだなと改めて思いますね。
そうですね、キャンパスで学ばれてきた方にとってもそうだと思いますし、
はい、
建築学部ができて1期生の方がその大学の歴史に関わるというのも素晴らしいなと思います、
本当ですね。その西宮上ヶ原のね、キャンパスツアーっていうのを石暮先生が、
はい、
2回これからやられるんですが、なんともこれは満席、
残念ながら
ということで、これはもういろいろとご説明いただきながら この法律建築を見て回れるというツアーなんですよね。
そうなんです。今上ヶ原キャンパスにある建物すべてはではないんですが、はい、やはり当初1929年に作られた建物いくつか残ってます、うん、そういったものを回りながら、その後法律事務所が建ててた建物もあるので、今のキャンパスの状態っていうのを見ていただきたいなっていうようなツアーで、開催する予定となっております。
ね、ということがアナウンスされてるんですが、もう満席
残念ながら、はい、
でもこれね、山根先生も、多分感じになると思うんですけど、はい、もっとみんなにね、いっぱい見ていただきたいという思いは、はい、多分先生方の中には終わりだと思うんですけど、はい、なかなか難しいんですかね、何回も開催するというのは。
そうですね、まあ、博物館としての、ね、企画としては、まあ、やっぱりこういうちょっと10周年記念ということで、はい、今回すごく力を入れてね展示をされておられます、で、まあ、我々としてもですね、キャンパスは建築学部があるところは神戸三田キャンパスといってちょっとね上ヶ原とは違うところ三田の方にあるんですけども、いろんな機会にですねボーリズの建築に関するですねイベントみたいなことをですね、今後ボーリズ研究センターとしてもやっていければなと思ってはいます。
そうですよね。
そしてね、まあ、ぜひ子どもさんにですね、はい、ぜひ来ていただきたい。この展覧会もそうですけども、小さいうちからですねこういう、まあ、建築に触れていただいて、ぜひですね、まあ、いい建築というものを好きになっていただきたいなと思います、
ね、本物に触れるっていうのはとても大事なことですし、はい、しかも関西学院大学はもう本当になんかこうバーンと正門から入ったら、うん、もう正面に時計台があって、はい、でかね、兜山もある、うん、
そうです、そうです、
という方で、その前にこう広い芝生が、はい、あそこよく行きました、ちっちゃい頃、
ですか
だから市民の結構憩いの場だったりとか、
うん、
割と開かれた、
はい、
ね、まさにキャンパスとして、はい、オープンキャンパスっていうか、
そうですね、
まあ、本当にその生活の一部として、うん、はい、なんか存在する場所っていう、うん、そういう意義もやっぱりあるんですよね。
そうですね、住宅地の中でねあれだけこう広い緑の空間っていうのはなかなかなかったりね、すると思いますので、まあ、そういう場所をキャンパスが提供できているっていうことは、ボーリズさんそこまで見越していたのかなどうなのかなと思いますけども、
ね、でもやっぱりみんなが、
ね、
集まってくる場所をっていうような思いで多分設計もなさったのかなと思いますが、はい、ぜひ大学博物館開館10周年記念のこの展を見上げて、関西学院のボーリズ建築、この展覧会はもう本当にいいきっかけになるかもしれないですし、
はいはい、
もうしょっちゅういらしてる方も もちろん ね,
もう一度ね
見てもう一度いただ、はい、見ていただきたいですし、これを機会に感覚に触れていただくのもいいかなということで、12月の14日の土曜日までです。開館時間は午前9時半から午後4時半まで、入館は午後4時までということで、結構朝早くから空いてるんですね。でただ休館日が日曜日なんです。
大学の休みの日は、博物館もお休みにさせていただいております
なるほど。他にもちょっとイレギュラーでお休みの日もあるみたいですので、はい、お確かめになってお出かけいただきたいと思いますが、はい、関西学院大学の博物館時計台の2階ですからね、はいはい、それから上がるときにはぜひそのレリーフ、
うん、そうですね、
もうね見ていただいて、はい、まあいろいろと当時はこんなだったのかななんて忍びながら、うん、ボーリズ建築ぜひ満喫していただきたいと思いますが、はい、なんかそういうみんなのものっていうスペースがあるっていうのは素晴らしいことですよね、うん、
はい、ボーリズのですね、まあ、キャンパスのデザインのですね、まあ、源泉を探ろうということで、
はい、
実は私ね去年アメリカに行ってきまして、ボーリズが学んだコロラドカレッジとかですね、
はい、
それからカリフォルニアのいくつかの大学のキャンパスを見て回ってきたんです、
はい、
そうするとですね西宮上ヶ原キャンパスと同じように大きな芝生が真ん中にあってですね、
はい、
そしてそれを取り囲むように校舎の建物が立ち並ぶというですね、
うん、
ですからボーリズは神戸女学院のキャンパスもそうですけど、ね、真ん中に、ね、はい、広場があって、ああいうアメリカの伝統的なキャンパスを日本にですね持ち込んだんだろうなと思ってるんですね。そしてその場所がやはりこう一般の人たちも含めてね広く憩いの場になるというですね、はい、そういういい場所に日本の
大学に作ってくれたんじゃないかと思います。
なるほどね。キャンパスは学生のためだけではなく、うん、はい、本当に広く一般の人にも親しんでもらえる場所ということで、なるほどね、まあ、でもそういうスピリットが本当にずっと受け継がれているそういう建築物が西宮に、ね、はい、関西に、そして日本にいっぱいあるっていうのはとってもなんか心豊かになるし、うん、嬉しいですよね。
本当ですね、は
い、ということで、今日は法律建築と西宮ということで、お二人の先生に来ていただきました。関西学院大学建築学部教授の山根修先生、そして准教授の石暮正和先生、本当にどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ここからもね、またどんどんいい良さ、楽しさをもっともっと世間にも広めていっていただきたいと思いますので、はい、ぜひぜひご活躍を、期待しております。本当にどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、来月の第4金曜日11月の22日になりますが、フットサルチーム SWH レディース西宮の皆さんをお迎えして、フットサルの魅力を伺っていこうと思います。現在シーズン中ですので、そのあたりのお話も伺えるんじゃないかと思いますよ。そして助っ人ティーチャーとしまして、フリーアナウンサーの近藤富士夫さんにも出演していただきます。もう近藤さんがするとく切り込んでくださるんじゃないでしょうか。どうぞお楽しみに。そして第1金曜は西宮市立郷土資料館さんの登場です。来週11月の1日学芸員の椿原義恵さんをお迎えして、生瀬の柳波と馬借村絵図と題してお話を伺ってまいります。椿原先生のメッセージも、ね、お待ちしておりますので、どんどんお寄せください。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。